はい、後編でございます。
はい。
はい。あとどうですか？この、なんか喋りたいこと。これはね、これおもろかったわ、とか、小ネタ集。
ああ、いっぱいありますよ。
兄さんの感じ、まだまだ語るんでしょ？
まだまだありますよ。
あの、その辺は止めますけど。これはっていうのをちょっとなんか言ってくださいよ。我々は気づ、あの、本当にそれこそ、私なんかも、兄さんから言われたり、小さつねさんから言われたからこそ、こう、またこれ楽しく読めそうなっていうのがいっぱいあって面白いです、これ。
うん。うん。例えば、132ページ。左下の銀の丘ですね。
うん。
まあ、何もかもが銀色の草原。この場所が銀色なのは、悪魔バズズに戦いを挑まれたフォステイルが、一体を銀色にする魔法を使い、バズズを格下の魔物、シルバーデビルに書いて追い払った。って書いてるんですね。
かっこいい、
こんな設定あったんやなと思って。
フォステイルすげえ。
すごいよね。フォステイル大好きですよ。
うん、
まあ、あとどうでもいいのが、あのエルフのキュウスケが、
うん、
あの体がそのドワーフのポリゴンをモデルにしてるっていう、
はいはいはい、
エルフらしからの体型をしてるから、よう見たらドワーフの体型やったっていう。
なるほどね、
うん、私はほんまの小ネタですけど。あ、一つね、あと、裏設定でね、すごい面白いのが、その、165ページのニコロイオ、
うん、
あの、シナリオ班が言ってるんですけど、その、実は開発初期には、パーティーに加わって一緒に戦えるキャラクターが大陸ごとに一人ずつ登場させる予定があり、ニコロイも候補でしたと。
ほう。
腰に刀を帯びているのはその名残です。っていうことは、他の大陸も、
うん、
あれみたいに、アンルシアみたいに一緒に戦う可能性があったってことなんですね。はいはい、そう考えると、ドイツと戦ってたのって考えるのも楽しいですよね。
なるほどね。そうですね。まあ、名残的にやっぱりこの、第3章が始まってから、
うん、
あのバージョン3が始まってからとか、
うん、
例えばじゃあ、忍者の塔で、
うん、
ちょっと変わってましたけど、はい、ずっとの彼女が、仲間になるっていうのも、うん、こういったところの表れなのかもしれないですよね。
はい、そうですね、
うん。
もう当初からやっぱり共闘する、NPC っていう設定はあったんでしょうね、構想は。
ニコロ妖か。
うん、
強いのかな、この人。
あ、一応ね、その、設定的には、この人は強い設定らしいですよ。
達人なの？
みたいですよ。どこか書いてましたね。
いや、うん、ちなみに、そんな話やったら、あれですよ、あれですよ。ベリナードの。
うん。
旦那様よ、旦那様。
あー、強いみたいですね。
うん。
うん。
メルーコを仲間にしたいですわ。
うん、いいっすね、メルーコね。
体型的にもドワーフはこうね、近しいものがありますもんね。
そうですね。
うん。
なので。ですよね。
いや、あと203ページのね、攻撃艦のレイ。これ一時期のピチカードさんにしか見えへんけど、いわゆる謎解きクエストじゃないですか。
はい。
で、初期プロットでは、その、レイは、その、犯人と思われるのを避けるために、すでに死亡している幽霊として登場させる予定だったと。だから幽霊だからレイっていう名前に、をつけたらしいんです
ね。はぁ、あ、はぁはぁ、例なのね、本当にね。
うん。うん。まあ、結果的にただの病弱な少女になったんですけど、
うん、
うん、死んでたっていう設定もありえたってことです
ね。うん、なるほど。
この辺、こんなん本見ないと分かんないですもんね。
あ、今ちょっと面白いの見つけた。あのね、251ページの、
うん、
ガダラの絵があるんですけど、
はい。
これのね、初期案ってあるじゃないですか。
はい。
これほら、ガタラ、まあ、あの、まあ、確かにそうなってるんですけど、バージョン1の頃とか、特にその、第一の箱舟をかなり多用して乗ってた時期って我々あるじゃないですか。
うん。
このね、線路が、街の中に入り込むところって作ってるじゃないですか、フィールド上から。
うん。
で、当然街の中に入っちゃうと駅にしか行かないので、うん、線路が走ってるところを見ることはないんですけど、外側から見たときに、公園に入ってきてるんだよっていうのを見ることができるの、俺実はとっても好きでして。当時オルフェじゃない、プクランドなんかは、もう実は張り巡らされてたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうのがね、こう、しかも高架橋でこう動いてる、第一の箱舟のレールとかっていうのが、オルフェアの、うん、西側に出たとこすぐですよね。右側すぐ線路じゃないですか。
は
い、
そうですね、見えますよね。
ね、うん、時々通ってくじゃないですか。うん、あれがね、バージョン1のこの大好きでね。
ああ、そうですね。
ドルワームって、
うん、
4階にいきなり行くでしょ。
ああ、そうですね。
で、あれが好きな、それ。もうね、財力の力で4階に通させたっていう、多分、そういう設定だと思うんですけど、ドルワーム王国ですから。
うん、
うん。で、一室に、ドルワームスタジオをお借りしてるんで、
うん、そうですね、部屋書くために見に行きましたからね、ドルワーム。
209ページのリーネですね、もう今完全に金髪のイメージついてるけど、初期のリーネの髪の毛って青やったんですね。水色やったんですね。
うんうんうん、
もう完全に忘れてるけど。で、これ興味深いことが書いてるのが、その彼女のセリフを考えたのは当時のディレクター藤沢ですって書いてるんですね。
おお。
言葉なめた口調は藤沢さんが考えてたんですよね。
気に入ってくれるかなってやつでしょ。
そうそうそうそう。
気に入るかボケっていうやつね。
ヤッホー言ってね、
うん、数少ないバージョンアップを遂げる NPC ですからね。いやこの本は語り尽くせないな。
うん、一つおもろいのがね、273ページのバシッコバンディ、プチバラモスを見破ると、討伐モンスターリストに豆知識にバシルーラの使い手だったがある、魔女の一族にその魔力を奪われたという説明が追加されます。実はその一族の末裔がバシッコたちで、奪った魔力を代々受け継いでバシルーラを使えると。バラモスのまあ、プチやけど、バラモスのバシルーラを奪ったのがバンディやったっていうね。
あの顔して。
バシルーラしか奪わなかったんですね、魔力。
そうですね。なるほどね。
なかなかの魔力を秘めとったわけですね、この人はね。あんまり時間もあれやし、あと、何か。どれがいいかな。
あこれも好きだな俺、魔刀の設定とか。
ああ、はいはいはい。356
ページ。
はい。
うん。あの、変なオブジェとかいっぱいあるじゃないですか、あそこって。
うん。
うん。まあ、今ではちょっとね、あの、もうちょっと高くしてくれないかなと思ってるぐらいですけど。
うん。
うん、あの、例えば、あの、変な魔法陣とか、あの、光の、オブジェクトがいろいろ重なったりとかするじゃないですか。クリスタルが出たりとか。
うん。
これにその、羽ペンの設定があったりとかね。
うん。
うん。そういったのがきちっと設定してあるとかね。
うん。
あと、あの、やっぱり、これに入る前に、あそこの荒萩色に立ってるあれなんだろうってずっと思ってたじゃないですか。
はい。
あの時のその鎖がこう巻きついてるってこの、なんていうのか、まがまがしい感じ。なんでこれ巻きつけてあるんだろうとかっていうのもあるんですけど、この設定画から実際の画面との比較対象も出てるとかね、あるんですけど、こういったのもこれ読むと面白いですよね。
うん。
まあ、もうちょっと希望を言えばドルアーガのトーっぽくしてほしいなと思うんですけど、本当に。
あ、同じページ357ページに、
うん、
魔法陣とか、
はいはいはい、
いろいろデザイン載ってますけど、
うん、
なんか結構な数の魔法陣 ありましたよね。なんかドラクエ10の中で、
うん
うん、なんかよくデザインするなこんなにと思って
すごいですね。あんまり注目して見えへんけど、一つ一つきっちり作ってあるんですもんね、これ。
物によってはこれ、あの、なんだろう、グリグリグリグリ動いたりもするじゃないですか。
しますね。
うん。
うんうん、そういうの見ると、ちょっと、あの、細かいことよくやるなと思いますね。うん、
あ、最後、これだけ言いたいのがあるんですけど、
はい。
403ページの、最悪の、
うんうん、
その、まあ、巨大な怪物が暴れるシーンを見せたいという要望から生まれた敵で、うん、向かってくる、町に向かってくる最悪の王をみんなで迎え撃つという構想があり、オルフェアの町が襲撃されて滅ぶ案まで考えていたと。
オルフェア潰れんのかよ。
みんなで戦うけど俺が潰されてた可能性もあったっていうことだね。うん、まあ、言うたらバージョン1の逆の意味でラスボスみたいなところありますからね。
あ、そうですね。
うん、まあこれ一個一個見てたらほんまねキリないですよ。まだまだあるけど、
うん、
ね、その辺は皆さんなんとか手に入れて読んでほしいですね。
ですね、本当に、あの、うん、ね、あの、兄さんが冒頭でお話したように、結構もう品薄というか、店頭では手に入りにくいかもしれませんし。
うん。
まあ、あの、まあ、アマゾン等々の通信販売、並びにですね、ブックオフさんとかね、当たりに行くとき、ひょっとしたら、あるかもしれない。で、その時に、手持ちのお金さえあればですね、迷わず買った方がいいです。
ああ、もう見つけたらその場で手に取ってほしいですね。
うん、です。あの、うん、取り置きしててもらってもいいから買った方がいいですね。
うん。
なので、
はい、
あの、で、もう一度、あの、これによって興味を持たれた方は、ぜひ、あの、聞きながら、またページめくりながら見てもらうとですね、倍楽しめるかと思いますので。
はい。
ぜひ、
本当です。
ね。
はい。
あの、お楽しみくださいませ。エンディングでございます。
はい、
はい、本編も長引いたんですけど、ちょっとエンディングでも喋りたい話があるので、
はい。
はい。ね、まず、前回の、インダイレクトではちょっと捉えきられなかったお話もちょっとしたいので、なんですが、まず、ドラゴンクエスト11。
はい。
兄さんと私がもうやきもきしておりました任天堂スイッチ版、
はい、
どうやら発売日は同時ではないらしいですね。
あ、公式で言ってました。
まあ、公式ではないんですが、どうもそういう風な説がかなり有効な話も聞いてますので。
あれ、後で考えたらね、
うん、
PS4 版のドラクエと、
うん、
スイッチ版のドラ、あ、PS4 版のドラクエ10とスイッチ版のドラクエ10が発売時期がちゃうじゃないですか。
うん。
あれでもすでに匂わせとったんかなと思うんですよね。
いろんな感じもしますけどね。
うん、PS4 版が夏って言って、スイッチ版が秋って言ってるから、
うん、
なんでずらしたんやろなとは思ってたんですよ。
いや、やるなら同時だろうと思いますよね、それはね。
ね、
うん、
っていうことは、ワンシーズン11も開く可能性はあったんかなと。
ああ
。うん、今になって思いますけどね、それ。
そうか。
うん、
まあ、どうですか、でも、兄さんの言った通り、あ、ちなみに小さつねさんは11は、
はい、
何らかの形でプレイは、
はい、あ、そうですね、もうネットの方で予約を。
お、つまりそれは PS4
PS4 と
3DS
で行こうということで、
はい、いいですね。
まあ持ってないので。
なるほど。まあというわけで、多分我々兄さんと私もですけど、まず 3DS ですれ違い通信をっていうのをまず先にしてみてからっていうこともありかなと思い始めてますわ、私も。
ですね。もうそれが、もう負け惜しみかもしれんけど、それが一番じゃないかと。
うん、は
い、
まあ、あと、加えて言えば、そうそうべらぼうに遅れんでしょっていう、希望的観測も含めて。
ですね。うん。うん、
まあ、で、はい、まあ、もう一個の話もしますけど、ドラゴンクエスト10。
うん、
ちょっとささやかれてました Wii のですね、サービス終了に伴いまして、うん、という形で、Wii をプレイされたことがある方には、バージョン3までをのスイッチ版を無料ダウンロード、まあアップグレードという形で、スイッチ版ではバージョン3までをのソフト代は無料で差し上げますよというキャンペーンの告知がありました。
太っ腹ですね。
うん。
うん。
小さつねさんも Wii プレイヤーでした。
いや、僕は Wii U、ね。
Wii U からか。
今、Wii から始めて Wii U に移行したという。
あ、じゃあ、条件満たしてるんですよね、そうなるとね。うん、
Wii のレジコを1回でも登録してたら大丈夫みたいですよ。
そうなんですね。
ということは、うん、例えば、小田さんがスイッチ買えば、スイッチのバージョン3までできるよってことなんですよね。
お
ぉ。うん。
なるほど。
これ、バージョン1だけでもいいんですもんね。Wii のレジコが入ってるのは。
そうそうそうそう、う
ん。私なんかまさにバージョン2で Wii のプレイをやめてるんですよ。
うん、
あ、これ厳しいなと思った時に PC に乗り換えたんで、バージョン3の Wii 版を買ってないんで、
あ、
とても嬉しいです、それ。
うん、僕ね、Wii でもちろん始めてるんやけど、
うん、
その Wii の方のアカウントはサブを置いて、Wii U で新しく作ったアカウントにメインを引っ越しさせたんで、メインのアカウントに Wii 登録してないんですよ。つまり、まあ、待ちですね。まあ、サブはできるけど、まあ、バージョン4のオールインワンが出たら一気に引っ越そうかなと思いますね。
なるほどね。まあまあ、それだって当然ね、うん、そういったアナウンスもあるでしょうし、加えては、うん、バージョン
4
がね、
うん、
話が見えてくる。つまり、まあ、バージョン4は買ってねと。まあ、それは当然だと思うんですよ。
うん、当然ですね。
ちなみに、また、例によって私の苦言を申し上げますけれども、
はい。
このサービスが発表されましたよって言った時に、
うん。
なんだよ、バージョン4までくれねえのかよとかね。挙句の果てには、スイッチの割引をよこせとかって言ったやからがいるんですよ。
そんなわけがないぞ。
ねえ、あのね、うん、そういう人はもう黙って休止しとけお前はと。本当に、ね、乱暴な側の口調になりますけど、うん、あの、くれくれくれにも程がありますよ、本当に。
うん。
あのね、バージョン3までくれるだけでも相当すごいことだと思うけどね、俺は。
ですね。うん。
まあ、それぐらい、やっぱり、あの、Wii のプレイヤーさんっていうのは、もちろん未だにいらっしゃいますし、本当に続けようか続けられないのかっていうのを、やっぱり迷っておられると思うんですよ。
うん、
やっぱり、じゃあ、スイッチ買ってみようか。PS4 かスイッチかには移行したいなっていう人もいるでしょうし、その方には、やっぱり、こういった特典があってこそ、あ、じゃあ、任天堂スイッチ買おうかってなるわけじゃないですか。
うん。
これだけでも十二分な購入動機になると思いますし。
ですね。うん。
何がいかんのかねと思うんですけどね。
うん。
うん。本当に。
うん。
いや、スイッチ本体を買えば、そのままドラクエ10ができるんやから。
ねえ、もう話戻りますけど、11だってできるんですよ。
そうですよね。
うん。
スイッチを買えばね、うん、もう、こんな優遇ないですよね、ほんまに。
ゼルダもできますしね。
あー、ゼルダはね、ほんまやってほしいですね。
まあ、スプラトゥーン2も出ます
し、ね。あーね。ね
あ、そうか、これスプラトゥーン、スプラトゥーンプレイヤーズもね。なるほどね。
うん。
ねまあそんなんでね、まあ、詳しくはまた、ね、こういったキャンペーンの内容とか、もちろん、おそらくは、スイッチから始めてみようっていう方もいらっしゃるかもしれない。そういう方には多分オールインワンパックの発表なんかもあると思いますが、おそらくは、このドラクエ11のスイッチ版の話と、10のこの続報、まあ、PS4 のサービス開始も含めた発表っていうのがおそらく夏祭りじゃないかと思うんですよ。
あー、なるほど。
タイミング的には。
うん。
うん。今月末にはほら、なんだっけ、ニコニコ超会議やるじゃないですか。
はい。
ここではね、さほどの発表もしないと思うんですよ。
うん。
うん。で、夏祭りっていうとちょうど7月から8月ぐらいでしょ？で、
うん。
ちょうど11が出るか出ないか、
うん。
のタイミングなわけなんで、まあ、変な話、PS4 が出ちゃったら、もう多分、いろんなかなうアナウンスができると思うので、
うん。
そこじゃないかなと私は睨みますが。
はい。
うん。まあ、ね、夏を、そういうこと、なんだっけ、セミの鳴く頃でしたっけか。みたいな、
ああ、そうですね。
話も言ってたので、
うん、
この辺を楽しみに、今のね、ドラクエ10で言うと、バージョン、3.5 の中期がちょうど今週アップロードされますので、それを楽しみに遊びながら待とうかなと思います。
はい
はい
はい、待ちます
ね。はい、また続報にをドアラジでもお伝えしたいと思います。
はい
はい
はい、次週のちょっと予告もしちゃいましょう。
はい、
いよいよ、4月の29日。
うん。
アニさん、待ってましたね。
来ましたね、とうとう。
なんか、雪溶けたらあっという間でしたね。
ああ、そうなんですね。
うん、なんか、あっという間でしたわ。まあ、言ってもね、3月はうちの、例えば、息子の卒業式、入学式、いろいろありましたし、そんなこんなで、うん、なんか、3月、4月があっという間に過ぎちゃうなと思いつつも、4月29日の、うん、まずは、うん、山形、山銀ホールにおいての、ドラゴンクエスト4コンサート。
はい。
まあ、加えて、わらじ、山形らオフ会ということで、開催いたします。
盛り上がってきましたね。
はい。この人ね、
すごいね、
うん、大阪からわざわざ来られるんですよ。
すごい距離を移動されますね、うん。
ちょっと頭おかしいとしか思えないです、私も。まあね、うん、オフ会の方は楽しいオフ会にしたいと思いますが、こちらの模様、はい、をですね、まずはちょっと実は、オーケストラのそのね、コンサートの絡みで 次週お送りしたいと思いますので、おそらくかなりあったかいそのほかほかのトークを お届けできる、我々も興奮しながら、しかもちょっと新しい録音形態にしたいと思いますので、まあ来週分はお楽しみにしていただければと思いますし、はい、でオフ会の模様もですね、はい、ちょっと例によって飲み収録をしてですね、どうなんですか、前中後編ぐらいなんとかね、
どこまで行くんでしょうね。
まあ本当に、二次会も含めてやるかどうかはメンバー次第なので、まあ、とにかくワイワイガヤガヤと連休の頭を過ごしたいと思いますので、
はい
はい、遠足って出かけてから帰るまでが遠足ですので、まずは、気をつけてお越しかと思うんだ。
ああ、わかりました。
はい。はい、というわけで、来週は、ドラクエコンサートの話、お送りいたします。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
現在青といえばスライムの募集についてはしておりません。5月の頭にですね、新テーマの方をまた告知いたしますので、どしどし応募お待ちしております。サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用、ポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
兄と、
おさつねでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。また100回後。